RRI World Service You, Voice of Indonesia. Johok Secu Joku Songgeng. Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hosokyoku Kaigai Hosowa Newsu Joho Entertainment o Okuri Itasimasu. Minasan Mainichi Nippongo Hoso Programu no 151509 95-11785 Suhasu o kiku koto ga dekite Matawa id.voi.co.id no On demand no audio o kiku koto ga dekimasu.
Selamat malam, konbanwa. Kuchirawa Indonesia no koe desu. Tokunatsu no Jakarta kara Nihongo hosou o okuri itashimasu. 8月10日木曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
それではニュースをお伝えします。
産業大臣は産業 4.0 を実現するためバンドン工科大学を誘うについてお伝えします。アイルランガ・ハルタルト産業大臣は、産業 4.0 の実施計画をフォローアップするために、バンドゥン工科大学のマイクロエレクトロニクスのセンターと会合を開催しました。これは火曜日にジャカルタで産業省の金属、機器、郵送、エレクトロニクス産業局のイーグスティプトゥ・スリア・ウィラワン局長が語りました。彼は産業 4.0 の時代に産業は様々なデバイスがインターネットに接続する知的な加工または IoT を実施しなければならないと述べました。一方、バンドン工科大学のマイクロエレクトロニクスセンターのトリオ・アディオの会長は、彼は産業 4.0 をサポートするエレクトロニクスを生成するために様々な関係者と協力すると述べました。彼はまた IoT 製品を生産することができ、その一つはインターネットに接続されている電気ケーキが生産することができると述べました。それでは次のニュースです。インドネシア、ロシアの外務省は会合で2国間協力を議論するについてお伝えします。レッノ・エルピ・マルスディ外務大臣は、インドネシア、ロシア間の様々な2国間協力を議論するため、ロシアのセルゲイ・フィクトロフィッチ・ラフロフ大臣と会合しました。これは水曜日にジャカルタでの外務省で、ロシアの外務大臣との記者会見で、レッノ・マルスディ大臣が語りました。レッノ・マルスディ大臣によると、ラフロフ外務大臣の訪問は、インドネシアへのロシアの外務大臣の初めての公式二国間訪問で、重要な意味を持っています。この二国間会合で、両大臣は2017年から2019年までのインドネシアとロシアの外務省間の文書相談計画に署名しました。レッド大臣は、議論の焦点になった二国間協力のトピックは政治安全保障分野だと述べました。それでは次のニュースです。インドネシアは太平洋の3カ国に米を輸出するについてお伝えします。アンディ・アムラン・スライマン農業大臣は、インドネシアは大西洋に位置しているフィジー、サモア、 バヌアツ3カ国に米を輸出する予定だと述べました。これは水曜日にジャカルタの農業省でフィジー、サモア、バヌアツの農業大臣との会合の後、アムラン・スライマン大臣が語りました。彼はこの3カ国に輸出する米はマラウ系での集散から習得されると述べました。一方、インドネシアはまた、その国々の農業を後押しするため、園芸化を送信することの形で支援を提供します。それでは最後のニュースです。内務大臣、孫楽基金のモニタリングはすでに包括的についてお伝えします。チャヒョクモド内務大臣は、村の資金の監督は同法の村規制スクリプトと包括的な制御戦略村の資金に応じて行われています。これは8月9日水曜日にジャカルタでチャヒョクモド内務大臣が語りました。内務大臣は村法は村の財務管理の中央政府の指導監督を規制すると述べました。一方、村資金は財務省によって配分され、村落登場地域開発省が使用しています。彼は村資金をもらう 74,910 村のうち500村が問題があったと述べました。これは監督が有効であり、強化されたままにすることを意味しています。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は高温地点が前年比 49% 増で、先月スマトラなどで混雑についてお伝えします。ウィラント政治法治安調整大臣は8月3日に、スマトラ・カリマンタン両島などで7月に観測された高温地点の総数が前年同月を 49% 上回ったことを明らかにしました。高温地点は森林泥炭地火災発生場所の指標で、寒気の続く9月頃まで延焼拡大と塩害被害の深刻化が懸念されます。地元メディアが報じました。政治法治安調整大臣によると、降水量が前年より少なかったことが高温地増加の主要因だと見られています。対策として農地開墾のため農焼きを行う企業の取り締まりを強化します。農家には焼き畑以外の開墾方法を指導しながら、有機肥料配給などの対策も取るということです。特に火災被害の深刻なスマトラ・カリマンタン両島では、取り締まりに当たる警察官や機動隊員数を増やすことです。消火用飛行機の増強も検討します。データン復活庁によると、今年の森林データン火災は主にアチェ、ジャンビ、リアオ、バンカブリトン、西カリマンタン、東カリマンタン、南カリマンタン、南スマトラ、中部カリマンタン各州で発生します。原因の ほぼ半分は企業による開墾目的の農焼きということです。気象庁によると4日午前7時11分現在の高温地点数はスマトラ島26、カリマンタン島2つ、パプアマルク島1つ、スラウェシ島4つ、ヌサタンガラ諸島8つの合計41箇所でした。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1937年8月10日に日本と中国との戦争のことから始めます。1937年8月10日に中国での2つの重要な地域、広東と上海市を戦ったことに日本と中国の間に2年間の戦争が引き起こされました。広東は中国南部に位置している戦略的な重要な港です。中国の人々は領土を維持するために戦っていましたが、非常に多くの犠牲になった後、1939年4月25日に中国軍が降伏して広東が日本によって包括されました。第二次世界大戦の開始で日本は中国で広い地域を占領しました。しかし中国の人々は永続的戦うために最終的には日本が撤退しました。最後は1973年8月10日にスハルト大統領はボロブドゥル寺院の第二の復元の始めを就任されました。ボロブドゥル寺院は中央ジャワのマグランのボロブドゥルに位置している仏教の寺院です。800年頃に寺院はシャイレンドラ王朝の統治の間に大幅仏教徒に設立されました。ボロブドゥル寺院の最初の復元はファン・エルプによって1907年から1911年までにアルパダトゥとブクリ像を修復して復元しました。そして1973年8月10日にスワルト大統領はボロブドゥル寺院の第二の復元を就任されました。寺院が復元された部分はルパダトゥ、それは四角形で下から4段階目の部分です。この活性は10年間かかります。1983年2月23日にスワルト大統領は碑文に署名したことが印としてボロブドゥル寺院は正式に完了しました。復元後、国連語教育科学文化機関は1991年にボロブドゥルを世界遺産のリストに加入しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
RRI World Service Voice of Indonesia 情報接中局尊敬 Voice of Indonesia Jakarta のインドネシア共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150952511785 周波数の RRI ワードサービス、ボイスオブインドネシアにまだ私たちと一緒に皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。
リスナーの皆さん、フォーカスです。
フォーカス番組をお届けします。
今日は化学製品業界に期待、投資調整庁の日本事務所は松尾相談役に聞くについてお伝えします。投資調整庁の直接投資総計によると、今年上半期の投資額は前年同期比 12.9% 増の336兆7000億ルピアで、年間目標の638兆8000億ルピア達成に向けて期待がかかります。投資調整庁日本事務所相談役の松尾光氏が島内でジャカルタ新聞の取材に応じて、日本の企業の進出動向など今後の展望について話しました。国別投資額では日本が2位で、今年も堅調に推移しているが、昨年初めて3位に入った中国が今年も大きく数字を伸ばし追ってきています。三菱自動車の新工場などが稼働し、自動車関連の工場の新設は落ち着いてくるとの見方があり、松尾氏も2社4社では新規よりもすでに進出している企業の増設についての相談が多いと話しました。他方で化学製品関係の企業の進出に期待します。加工が千葉企業と合弁を設立し、リオ州ドゥマイ市にシャンプーや洗剤、洗顔料などの原料となる脂肪酸を生産する工場の建設を進めていることに触れ、中産階級の拡大に合わせて消費財需要が高まると語りました。国内の工業団地については、リアウ州バタムへの投資の呼びかけは長い間行われてきているが、日系企業の進出はまだこれからと語り、地理的にジャカルタから遠くシンガポールに拠点がない法人だと、バタムでの展開は難しい部分はあるだろうと分析します。世界的に開発が進む電気自動車に対して、現状から電気自動車生産にシフトしていくと、部品の数や内容など産業構造が大きく変わり、日本経済自体に大きな影響を及ぼすだろうと、インドネシアへの影響はまだ先だが注視する必要があるとか話しました。リスナーの皆さん、これでフォーカスを終わります。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
これで最初のニュースです。産業大臣は産業 4.0 を実現するため、バンドン工科大学を誘うについてお伝えします。アイルランド・ハルタルト産業大臣は、産業 4.0 の実施計画をフォローアップするために、バンドン工科大学のマイクロエレクトロニクスの センターと会合を開催しました。これは火曜日にジャカルタで産業省の金属機器郵送エレクトロニクス産業局のイーグスティプトゥ・スリア・ウィラワン局長が語りました。彼は産業 4.0 の時代に産業は様々なデバイスがインターネットに接続する知的な加工または IoT を実施しなければならないと述べました。一方、バンドン工科大学のマイクロエレクトロニクスセンターのトリオ・アディオの会長は、彼は産業 4.0 をサポートするエレクトロニクスを生成するために様々な関係者と協力すると述べました。彼はまた IoT 製品を生産することができ、その一つはインターネットに接続されている電気計器が生産することができると述べました。それでは次のニュースです。インドネシア、ロシアの外務省は会合で2国間協力を議論するについてお伝えします。レッノ・エルピ・マルスディ外務大臣はインドネシア・ロシア間のさまざまな2国間協力を議論するため、ロシアのセルゲイ・フィクトロフィッチ・ラフロフ大臣と会合しました。これは水曜日にジャカルタでの外務省でロシアの外務大臣との記者会見でレッノ・マルスディ大臣が語りました。レッノ・マルスディ大臣によると、ラフロフ外務大臣の訪問はインドネシアへのロシアの外務大臣の初めての公式二国間訪問で重要な意味を持っています。この二国間会合で両大臣は2017年から2019年までのインドネシアとロシアの外務省間の文書相談計画に署名しました。レッノ大臣は、議論の焦点になった二国間協力のトピックは政治安全保障分野だと述べました。それでは次のニュースです。インドネシアは太平洋の3カ国に米を輸出するについてお伝えします。アンディ・アムラン・スライマン農業大臣は、インドネシアは大西洋に位置しているフィジー、サモア、バヌアツ3カ国に米を輸出する予定だと述べました。これは水曜日にジャカルタの農業省でフィジー、サモア、バヌアツの農業大臣との会合の後、アムラン・スライマン大臣が語りました。彼は、この3カ国に輸出する米は村岡系での集散から習得されると述べました。一方、インドネシアはまたその国々の農業を後押しするため園芸化を送信することの形で支援を提供します。それでは最後のニュースです。内務大臣孫楽基金のモニタリングはすでに包括的についてお伝えします。チャヒョクモド内務大臣は、村の資金の監督は同法の村規制スクリプトと包括的な制御戦略、村の資金に応じて行われています。これは8月9日水曜日にジャカルタでチャヒョクモド内務大臣が語りました。内務大臣は、村法は村の財務管理の中央政府の指導監督を規制すると述べました。一方、村資金は財務省によって配分され、村落登場地域開発省が使用しています。彼は、村資金をもらう 74,910 村のうち500村が問題があったと述べました。これは 監督が有効であり、強化されたままにすることを意味しています。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
RRI Word Sabisu Voice of Indonesia 情報セチュジョク尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI Word Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。ペソナインドネシア番組をお送りします。
リスナーの皆さん、こんばんは。それでは次はペソナインドネシアのプログラムです。キタスマトラのルミニシジェンコエン。皆さん、ペソナインドネシアのコーナーです。こんにちは。ブラスタギエリアでルンビニの素晴らしいの金の訪れる北スマトラ州のリオコにご紹介します。インドネシアの RRI ワールドサービスボイスオブインドネシアです。担保を通じてネットの www.voi.co.id を通じて放送を聞くことができます。北スマトラ州カロ県ブラスタギ地区にあるトンコ村のルンビニ自然公園は昨年以来北スマトラに観光地として独自の色を与えられました。さまざまな施設はトイレ情報サービス子どものキムに至るまで周囲の自然林や分域を壊さないように施設されており、来訪問者らは快適に感じることができます。ルンビニ自然公園のパゴダはミャンマーのシュエダ・ゴンパ・パゴダのレプリカでインドネシアで最も高い塔です。2010年10月に公開されて以来、ルンビニ自然公園での塔はインドネシア記録博物館の2つの記録を持っています。最初の記録はインドネシアで最も高い塔です。2つの記録は一度の儀式に最も多くの仏教の僧侶出席したというものです。 この声では仏教との観光規約はお祈りだけでなく観光を楽しむことができます。仏教と以外の人々は独創的建築の美しさを楽しむことができます。また黄金の仏教下にある渓谷の周りにある美しい花々、珍しい木々を楽しむことができます。塔の内部には中型に仏像が4体あります。その上は部屋の真ん中にあり、それぞれが部屋の四方に向かっています。八つの仏像の背面は訪問者が祈り場所として使用されています。パゴダの中にはおよそ300体の仏像が保存されています。高さ 46.5 メートルの最長部を含め、ほぼすべてのパゴダのマチュパチュはミャンマーから運ばれます。ルンビニ自然公園の入園利用は無料です。ゲートの前には訪問者が記録され、ゲストブックがあります。ゲストブックには訪問者の電話番号と名前を書きます。アラムルンビニ公園ではパゴダや屋内で空中を寝ぐこと、ブラッシュを作った撮影のパゴダ市内での食料停止など一定のルールを守る必要があります。皆さん、ペソナインドネシアのコーナーはこれで終わります。明日は他のトピックでまた会いましょう。
インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。ワルナワルニ、インドネシアの最近の情報でお楽しみください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はソロの伝統以上の村人たちが楽しむジャズコンサートについてお送りいたします。5年目を迎えるソロシティジャズ公演は今年の11月27日と28日に原点ファステンブ広場で開催される予定です。公演の前に委員会は9月14日プレイベントを行います。興味深いことに、このコンサートはパサルクでパサルビンルジェナル、パサルカバガンというソロの3つの伝統的な市場で行われます。第4回ソロシティジャージュで芸術監督を務めるヘル・マタヤ氏は、 このようなコンセプトのショーを移管して市場で寄稿していくと説明しました。ヘル氏によると、かつて伝統的な市場は大事なクロンチョン、ガムラン、ダンドゥのような芸術と文化の発展の中心でした。市場はこのような芸術を披露する場としての役割を待っていましたが、今その役割はモールにとって変わられてしまいました。リスナーの皆さん、コンサートはより気軽な雰囲気で伝統市場に溶け込む形で行われます。ミュージシャンや歌手は店と店の間のスペースに立って演奏します。イベントは伝統市場の状況を考慮しながら行われるのです。ヘル氏は市場の真ん中で座中コンサートをすることはとても良いことだと述べました。前年のコンサートでは庶民や客も一緒に歌に参加しました。このプログラムを介して配信されるメッセージは、座中音楽は排他的ではなく全ての人々のための音楽だということです。リスナーの皆さん、これでワラワリを終わります。
明日のワルナワルニーでまたお会いしましょう。
RRI World Service Voice of Indonesia 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局。海外放送はニュース、情報、エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI World Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に、皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの若者のバンドであるエクシズムバンドをご紹介します。エクシズムバンドは2009年に形成されました。このバンドは一人が脱退した後、現在は6人のメンバーがいます。それでは皆さん、まずはエクシズムバンドの曲パルチャヤラを聴いてください。
Bye.
エキシズムバンドは音楽愛好家がインドネシアの製品を愛するようにしたいので意図的にポップジャンルを強調しています。それにもかかわらずエキシズムは既存のリスナーの好みの移り変わりにしっかり順応しています。エキシズムバンドのメンバーはボカルのエッド、ボカルのガンダ、ギターのルリ、ギターのジミ、キーボードのヒルミ、ドラムのラマです。音楽のジャンルについて言えば、エキシズムバンドはいくつかの音楽ジャンルを近代化しようとしています。音楽に加えて、エキシズムのメンバーは演技の才能を持っています。故に、彼らの第二のアルバムが発売になるときに、彼らはあるミュージカルの公演に参加しました。では皆さん、次の曲はエキシズムのアイルマタハティを聴いてください。
Ku warna hati tak dapat ku rasa.
3年前に青少年部門によって実行されたあるフェスティバルをきっかけにエキシズムと現在まで一緒に活動しています。その時以来さまざまな地域から来たエキシズムはアルバムを作ることを決定しました。さらにエキシズムは異なるバンドの概念を提供しています。それは二人のボーカルです。エキシズムバンドのメンバーは様々な地域から来ました。それはメダン、ジャカルタ、バンドン、アチェ、スカブミ、西ヌサトンガラのビマです。それでは皆さん、最後にエキシズムの2曲、ロマンサとフォールインラブを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
RRI, World Service to Voice of Indonesia. Joho, Sechu Joku, Songgen. Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kiowa Koku, Radio Hoso Kyoku, Kaigai Hoso wa, Newsu, Joho, Entertainmento o okuri itashimasu. Minasan, mainichi Nippongo Hoso programu no 15150952511785 shuhasu o kiku koto ga dekite. Matawa ID .coi.co.id no on demand audio o kiku koto ga dekimasu. Go iken, go kanso, atesaki, mail voi.co.id, email adresu matawa RRI no Kokusai Hoso, Voice of Indonesia, Japanese Section, Jalan Merdeka Barat, Yonggo, Jakarta, matawa PO Box 1157 Jakarta, Indonesia desu. Sono hoka Voice of Indonesia Facebook to VOI Indonesia Twitter o miru koto ga dekiru.